本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第23章1節から12節。ルカの福音書第23章1節から12節となります。ルカの福音書第23章1節。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カエザルに税金を納めることを禁止、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは最初たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らは悪魔で言い張って、この人は外来からここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人は外来人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘロデのところへ送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司たちと立法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたので、皆さんは、あなたは何ですかと答えられたら、何とお答えになりますか。あなたは何ですか。根本的な質問であります。人間の実存に関する質問です。例えば今、学校の教師をしている人がいるとします。そうするとですね、その人は、私は学校の教師をしています、学校で教師をしていますと答えることはできるでしょう。しかし定年になってですね、学校の教師が亡くなったときに、私は教師ですとはもう学校の教師ですとはもう言えないわけです。今会社に勤めている人は、私は、会社員ですということができる。あるいはお菓子屋さんに勤めている人は、私はせんべいを売っていますというふうに言うことができる人もいるかもしれない。あるいは羊羹、私は羊羹屋さんですというようなことが言えるかもしれない。しかしいつかその仕事を辞めなければいけなくなる時が来た時に、あなたは何ですか、あなたは何者ですかと聞かれた時に、あなたは一体何と答えるでしょうか。今ついている職業、今やっている、例えば学校の学生であれば大学、高校、中学、小学校とかいろいろありますね。そういうものの中にいる場合には、私は何年何組何とかですっていうふうに言うことだってまあできるわけですけれども、いずれそう言えない時が来る。そうなった時に、あなたは何ですかと聞かれる。その時こそ私たちの本質のに関する問いに本当に向き合わなければいけない時なのかもしれません。しかしそれがやってくる前から、その時がやってくる前から、あなたは何ですか、あなたは何者ですかという問いに対して答える準備ができているならば幸いだと思います。今日礼拝の一番最初に読んだ招きの言葉の中にこのような言葉がありました。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。私はあなたのしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと神様がおっしゃっておられる。 神様があなたに向かって、あなたは何ですか、あなたは何者ですかと答えられたときに、主よ、私はあなたのしもべですと答えることができるならば、なんと幸いなことでしょうか。神様の前で、神様があなたの、私は、あなたは私のしもべであるとおっしゃったときに、それは永遠の呼びかけであり、永遠の答えなのです。C.S. ルイスという人が、ナルニア国物語という、ファンタジーを書きました。これは聖書に基づいたものです。聖書の世界観によって書かれたもので、一番最初のライオンと魔女などにはですね、まさにイエス様による贖い、十字架の贖いが語られている。その中でこういう表現がある。 Once a king in Narnia, always a king。 一度ナルニア国で王様となった者は永遠に王である。それは誰が王かというと、主イエスによって救われた一人一人がナルニアの王となるのだという意味なんです。神の国において王とされる、その人は永遠に王である。イエス様が王であるのと、王である、その王の権威によって私たち一人一人も王とされる、それは永遠の王権であるという言葉がね、ナルニア国物語の中に出てきます。私たちは社会的な立場、いつ亡くなるかわからない社会的な立場によって自分の本質を語るのではなくて、永遠の王であるイエス様が、あなたは何である、あなたは私の何であるとおっしゃる言葉によって自分の実存を本当に確認し、確立していくことができるならば、本当に幸せです。幸せです。そしてイエス様はそのことを私たちになそうとしておられるのであります。22章の最後については、年末にですね、お話を、去年の12月にお話をしました。その時にですね、ユダヤの指導者たちがサンヒドリンという最高議会においてイエス様を、暴行した後にですね、取り調べて彼ら問いただします。ではあなたは神の子か、するとイエスは彼らにお答えになります。あなたがそう言ってるのだと。この新改訳聖書は、新改訳聖書ではですね、あなたが言う通り私はそれですと言われたと訳してありますけど、これははっきり言って誤訳です。新共同訳聖書では、それはあなた方がそう言ってるのですと正しく訳しています。あなた方がそう言っているのですというのが正しい訳です。今日の箇所においてもピラトが、それではあなたはユダヤ人の王であるのかと言われたときに、言ったときにイエス様は、あなたがそう言っているのだとお答えになっている。新共同訳聖書ではそのように正しく訳してあります。イエス様は自分から、私はイスラエルの王だ、私は神の子だというふうにおっしゃったことはないんです。聖書の中で必ず誰かがそう告白しているのです。ここにおいても、あなたはユダヤ人の王かとピラトが問いただす。そうすると、あなたがそう言っているのだとイエス様はお答えになる。じゃあどのようにしてあなたはそう言っているということになるのかというと、ピラトがイエス様を十字架に貼り付けにして殺すことによって、イエス様がイスラエルの王だということを証明するのです。ピラトはイエス様の十字架の上にユダヤ人の王という罪状書きを掲げました。またユダヤ人たちが、の指導者たちがイエス様をに死刑判決をして、そして殺すことにする。ユダヤ人たちによってイエス様を殺されるわけですけれども、それによってイエス様が神の子であるということが証明されたのです。ユダヤの最高議会でのイエス様の死刑判決の理由は何だったかといったら、それは神を冒涜したということだったわけですね。 自分を神と等しいものとしたと言って、冒涜罪に問うて、そしてピラトのところに連れて行った。実際にはイエス様、あなた方がそう言ってるのだ、あなた方が私のことを神のことだと言ってるのだと言って、そのイエス様自身は神様を冒涜なさったことはないのです。そしてこのユダヤ人たちがピラトに訴えた訴えというのは何だったかというと、この人は我が国民を惑わし、カエザルに税金を納めることを禁止、自分は王キリストだと言っていることは分かりましたと言ってますけれども、これはユダヤ人たちの訴えは偽りです、嘘です。なぜかといったら、イエス様は暴動を引き起こしたことはありませんでした。ただイエス様がなさったことは、貧しい者たちに福音を述べ伝え、病んでいる者たちを癒し、悪霊に苦しめられている者たちを解放したことです。そして安息日主義と、それから神殿立法、神殿礼拝主義を廃して、本当に神様との直接的な関係における礼拝を行うということをユダの人々にお伝えになったこと、それだけです。しかしそれがユダヤ人の指導者たちにとっては民を惑わすもの、惑わすことであるということに移った。彼らの、彼らにとって都合が悪かったからです。またカエザルへの税金をイエス様は否定していません。カエザルのものはカエザルに、神のものは神に返せとおっしゃっている。また今申した通り、自らユダヤ人の王と名乗ったことはイエス様は一度もないのです。これらすべての偽りの訴えによって、人々は、ユダヤの指導者たちはイエス様を、ピラトに訴え出ました。しかしこれらのことっていうのはすべてですね、カエザルに税金を納めるなといったことはローマと関係がありますけれども、ユダヤ教の中での出来事、つまりどういうふうな礼拝をすべきなのかということっていうのはローマにとって何の関係もないです。またイエス様が、イエス様自身が、ユダヤ人の王として武装を放棄したということであれば、それはローマにとっては大変な問題であったけれども、イエス様がユダヤ人の王であるかどうかということは、それは霊的な意味においてであって、政治的な意味、また、武力的な軍事的な意味ではなかった。だからピラトはユダヤ人たちの訴えはローマに何の関係もないということはよく分かっていたわけです。そのような中でイエス様は何も、基本的には何もお答えにならないですね。黙っておられた。あなたは大臣の王かと言われたときに、あなたがそう言っているのだとお答えになっただけで、他のことについてはいろいろ訴えられていることについては何もお答えにならなかった。またヘロデ王のところに送られたときも、ヘロデはいろいろとイエス様に聞きますけれども、質問しますけれども、イエス様は何もお答えにならなかったと聖書は言います。どうして何も、言われなかったんでしょうか。どうして黙っておられたんでしょうか。皆さんだったらどうですか。自分が身に覚えのないことで訴えられたらどうしますか。いや違う、私そんなこと言ってないって言いませんか。カエザルに税金を納めることを禁じただろうって言われたら、いやそんなこと言ってませんよ、私はカエザルのものはカエザルに返せって言いましたって言いませんか。またそれが言うのが当然だと思いませんか。なのにどうしてイエス様は何もお答えにならなかったのでしょうか。先ほどご一緒にイザヤ書の53章を読みました。その中にもこのように書いてある。 彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、気を狩る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かないと予言されている。まさにこのイザヤ書の予言の通りに、イエス様は裁きの場において口をお開きになりませんでした。裁判の場において口を開くとはどういうことでしょうか。しかも自分に身に覚えのない、自分が基本的に何も間違っていない裁判において口を開くということは、自分の正しさを主張するということです。ですからイエス様がここで口を開きにならなかったということは、自分の正しさを主張なさらなかったということです。自分の正しさを主張しなかったということです。皆さん、自分が正しいということを主張するってどういうことだと思いますか。自分が正しいということを主張するときっていうのは、何か問題、トラブルがあるんですね。何もトラブルがないときには自分は正しいという必要は全くない。自分が正しいと言わなければいけないと感じる、また言わざるを得ないときっていうのは、何らかのトラブルがそこにあるときです。で、しかし自分は正しいというとき、そのとき当然自分は正しいと言ったら、間違っているのはあの人、あるいは間違っているのはあなたということを必ず言わなければいけなくなるんです。自分が正しいということだけを言って、他の人を間違っていると言わないで済むということは絶対ありません。自分が正しいという時には必ずあの人が間違っている、あるいはあなたが間違っていると、必ずそれはペアです。もう必ずペアになっているんですね。だからイエス様がここで、いや私は正しい、間違ってないと言えば、断罪される人が必ず出てくることになります。人間っていうのは、私は正しいってもう口からついて、口からもうその言葉がついて出てくる存在です。それはもうアダムとエヴァの時から、アダムとエヴァが神様から禁じられた善悪の知識の好みを食べた時から、私は正しいということを言い始める、もう言って言って仕方がない存在になってしまったのです。なんて書いてあるか、創世記にこういうふうに書いてある、聞いてください。どっから読みましょうか。さて、3章ちょっと少し長いですけど読みます。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べて良いのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。善悪を知るっていうのは、自分で善悪を決めるってことです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。 それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に恐れた、あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べたのです。誰も私が悪かったですと言わないですね。あなたが、エダマ言いました、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたんですよ。あなたが、神様に向かって言ってんです。あなたが私のそばに置いた女が悪い。そもそもこんな女なんてものを私の作って私のそばに置いたあんたが悪いんじゃないかとアダムは言うわけです。で、神様優しいですね。アダムに向かってこらって言わないんですよ。もう本当に怒鳴られても仕方がない状況だと思いますけれども、だけど神様はアダムに向かってこらっておっしゃらない。そしてエヴァに向かって、あなた一体何ということをしたのか。すると今度はエヴァはですね、いや違う違う、私じゃなくて蛇が悪いんですというわけ。私は悪くない、私は正しい。これが罪を犯した時からの人間の生き方の基本となっているのです。どんなにね、いやそもそもあなたが女を作って私のそばに置いてから悪いって言っても、神様が食べてはいけないと言われた善悪の知識の好みを食べてしまったという事実は変わらないんです。神様がここで人間に与えようとしておられること、人間に与えようとしておられること、解決は何かというと、そういう善悪の知識を食べてしまって命の関係が神様と断たれてしまった人間にもう一度命を与えることなんです。神様が考えていらっしゃることはそのことだけなんですね。アダムを良かったことにするとか、エヴァを良かったことにするということは神様は全然興味がないんです。だけど人間の側は自分は正しい、このように主張してやまないわけです。神様はイスラエルに向かってイスラエルに対して律法というものをお与えになりました。その中で申命記というものがあります。その中に何度も何度も神様がイスラエルに向かって人に向かって言われている言葉にこのような言葉があります。私が聖であるからあなたも聖であれ。私が聖なるものですね、ホーリーですね。私が聖であるからあなたも聖であれ、聖なるものであれと神様何度も何度もおっしゃってる。あなたは正しくあれとは神様おっしゃってないですね。あなたは聖であれと、私が聖であるようにあなたも聖であれと神様おっしゃってる。そのことが神様にとっての最も重要な事柄なんです。私たちが自分が正しいか、自分を正しいとするかどうかなんてことは神様にとってはどうでもいいことなんです。神様が聖であられるように私たちも聖である、このことが大切です。聖であるお方の前に人間の正しさというのはうんさん無償します。先ほども言いました、私たちが自分の正しさを主張するときにそれは必ず他の人を攻撃することとペアとなっています。他の人を攻撃することなしに自分の正しさを主張することは絶対にできません。だから神様は私たちが自分の正しさを主張することを望んでおられないんです。そのことによって私たちが他の人を攻撃することを望んでおられないからです。神様が最も大切なこととして考えていらっしゃるのは神様の聖ですね。聖なる神様の聖によって ホーリネスです。それによって私たちを救うこと、罪を許すことを考えておられるのであります。だからイエス様はここでですね、何もお答えにならないんです。黙ってらっしゃるんです。自分の正しさを主張しないんです。もしイエス様がですね、私はカイザルに税金を納めることに反対していません、私は民をの暴動を引き起こしたこともないし、自らイスラエルの王と名乗ったこともないと言って、そして自ら助かる道を選択なさったとしたら、それによって救われない者たちが、滅んでしまう者たちが出てしまった。それはもちろんユダヤの指導者たちでもがそうだったわけですけれども、それだけでなく、イエス様が十字架にかかって十字架に血を流して、贖いの血を流すことなしに私たちの罪が許されることはなかったからです。イエス様がそこでご自分の正しさを主張したときにしたら、私たちは救われなかったのです。イエス様は私たちを救うために、私たちの罪を取り消してくださるために十字架にかけられた。そのために黙って自分の正しさを主張せずに十字架に死なれたのです。この自分の正しさを主張しないということは、罪に縛られない完全な人間の姿であります。さっきも言ったように、アダムとエヴァはですね、自分の正しさを主張した。それは罪を犯したからです。それ自身が罪だったからです。しかし自分の正しさを主張しないということこそが完全な人間であり、罪のない人間の姿であります。神様に完全に喜ばれる存在、聖なる存在であるのです。これによってイエス様はご自分が神の子であるということを行動において証明なさったのであります。言葉において証明したのではないんです。私たち一人一人が、あなたは何ですかと言われたときにですね、私は何だと答える。それを本当に証明するのは私たちの言葉ではありません。私たちの行動です。イエス様が自らを聖なる存在として神様の前に受け入れられた、また神様の前にお立ちになったということは、それは自らの正しさを主張しないものとして、完全な人間として、罪のない人間としてお立ちになったということであるのです。また正しさを主張しないということは、罪ある者の罪を隠す、自分が罪をかぶって死んでいくということです。聖書の中に、愛は多くの罪を覆うという言葉があります。愛ということは何かというと、自分の正しさを主張しないことにあるのです。まあ、これから結婚なさる方々もいらっしゃいますが、愛っていうのは自分の正しさを主張しないことなんです。もっとね、自分の夫は、自分の妻はこういうふうであってくれて、こうであった方がもっといいに違いないのになと思うことってのはあると思います。だけどその時に、また逆にちょっと喧嘩とかね、そういうような時があった時に、自分が正しいっていうふうに言いたくなることっていうのはもう何百回も何千回もあると思います。で、そういう時に自分の正しさを主張しない、自分の思いを貫こうとしない、ここに愛の姿があります。愛とは自分の正しさを主張しないことです。自分は正しいと言わないこと、自分は正しいと言わずに 背負っていくことです。ペテロの第一の手紙にこういう言葉があります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪に死に、義に生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。イエス様は何も自分が正しいとおっしゃらなかった。だから私たちは救われたんだとペテロは告白するのです。あなたが私が正しいと、自分は正しいと主張しないことによって助けられる人がいるのです。あなたが私は正しかった、私は間違ってなかったと言わないことによって救われる人がいるのです。それは近ければ近いほどそうだと思います。その人が自分に近ければ近いほどその人は救われます。その人は助けられます。その人は生かされるのです。そのようにしてイエス様は私たちを救ってくださった。私たちもそのようであれと聖書は言うのです。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされよ。ペテロの第一の手紙です。それはあなたが聖で、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからだ。ペテロの第一の手紙の一章十五節十六節です。でもね、生きてたらそう理想的にはいかないことは山ほどあります。頭で分かってて自分は正しいと主張しないと決めて生きててもその思いが出てくることはあります。で、抑えていても言ってしまうこともあると思います。そういう時に私たちがぜひ覚えていなければいけないことっていうのは、そういう人たち、そういう私たちを許すためにイエス様が何も言わずに十字架にかかってくださったっていうことを知ることです。その時に何も言わずに十字架にかかってくださったイエス様の聖、ホーリネスが私たちを覆うのです。また私たちもそのようなものと変えられていくでしょう。イザヤ書の40章にですね、こういう言葉があります。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。神様の民であるイスラエルがですね、神様、私は正しいのに、あなたはなんで私を助けてくれないんですか、正しい私を助けないあなたが悪いんじゃないんですかっていうふうに、イスラエルは言ってるわけです。簡単に言えばそういうことです。すると神様お答えになるんですね。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計りがたい。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活力をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えます、歩いても疲れないと。私を助けないあなたが悪いんじゃないんですかっていうふうにこう言ってるイスラエルに対してさえ、私はあなたを力づけると言ってくださる方がいるのです。そのことをぜひ覚えていただきたい。そして神様が人を、神様が聖なる方であるということはどういうことなのか、また人を聖とするとおっしゃるときにそれはどういうことを意味するのか、ぜひ考えていただきたいと思います。私たちはイエス様と同じように自分の正しさを主張しない そういう神様の命の中に生きていきたいのです。そのようなイスラエルに向かって神様は言われました。同じくイザヤ書ですけれども、41章の9節です。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。私はあなたのしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私があなたと共にいる。立ち止ぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。あなたが悪いんじゃないですか、神様に言っているもの、そういうものに対して、あなたは私のしもべだ、私はあなたを選んで捨てなかった、神様おっしゃっている。こういう神様がいらっしゃるんです。もし神様が、私が正しい、間違ってんのはお前だろうっていうふうに人間に向かっておっしゃったら、私たちはもう生きていくことはできないです。そういう神様に向かって、神様、正しい私を助けないあなたが間違ってんじゃないですかって言ってるような人間に対してさえ、神様はお前間違ってるっていうふうにおっしゃらなかったんです。そうではなく、あなたは私のしもべだとおっしゃってるんです。私はあなたを選んで捨てなかった。このようにして神様の愛が私たちを救うのです。イエス様は黙って十字架にかけられていかれました。それは自分の正しさを主張せず、自分の正しさを捨てて、自分の正しさを捨てたんです。イエス様は、愛とは自分の正しさを捨てることです。これによって私たちは救われました。お祈りをしましょう。天のお父様、主イエス様、あなたは聖なる方、義なる方、正しい方であったのに、その正しさを主張なさいませんでした。あなたがご自分の正しさを主張なさったら、私たちは救われませんでした。あなたが黙っていてくださったから、黙って十字架にかかってくださったから、私たちは救われました。感謝いたします。主様、私たち自分の正しさを主張したくなるとき、それが自分は正しいと口からついて出てきそうになるときに、あなたが黙って十字架にかかってくださったことを思い出すことができるようにしてください。そしてあなたが聖であられるように、私たちもあなたの聖をいただいて、清さをいただいて、少しでも今日一日だけでも、天のお父様、自分の正しさ、そこから救われ、そこから解放されていくことができますよう導いてください。どうぞいつもいつもこの思いを私たちの心の中に置いてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。